4ページから7ページ。特集、ゴミの先には人がいる。ゴミは捨てて終わりではない。ある日突然水道から水が出なくなってしまったら、停電して電気が一切使えなくなってしまったら、あなたはどうしますか？ゴミ収集も水道や電気と同じく、生活に必要不可欠なインフラです。ゴミ収集が滞ると、放置されたゴミが衛生面や街の景観に大きな影響を与えます。よく、危険物の収集日はいつですか？とお問い合わせがありますが、実は本庄市に危険物というゴミの区分はありません。詳しく聞いてみると、不燃ゴミや有害ゴミ、スプレー缶をまとめて指していることが多々あります。そして実際にそれらの多くが不燃ゴミとしてまとめて出されてしまっています。ゴミが適切に分別されないと思わぬ危険や日常生活への悪影響に発展する可能性があります。あなたが出したゴミが原因で収集ができなくなる日が来るかもしれません。今回の特集では、私たちが出したゴミの処理に関わる人たちを通して、分別の重要性を考えていきます。環境推進課、電話 25-1172。ゴミ収集の流れと分別問題。正しくゴミの分別が行われていないと、家から出たゴミが処理されるまでに、どのような問題が起きるのでしょうか。図で示されています。まず、家庭からゴミの分別を誤ると、次にゴミ収集所、回収できず自治会や他の利用者の迷惑に、次に収集、運搬、ゴミ収集車内で発火、走行中は事故等の二次被害につながる恐れ、最後にゴミ処理場、処理施設で発火、火災で施設が使えなくなる。図終わります。写真があります。ページ上2分の1の大きさで不燃ゴミ、有害ゴミ、スプレー缶等分別作業をしている男性の写真です。写真終わります。ゴミは捨てて終わりではない。まあいいか、で出したゴミが人の生命や生活を脅かす。近年、全国のゴミ処理施設では、持ち込まれたゴミを原因とした発火、爆発事故が相次いでいます。また、施設や機械が損傷し、ゴミ収集の延滞、停止を余儀なくされたり、復旧に多くの費用と時間がかかるなど、人々の生活に大きな影響が出ています。ゴミ処理の現場で何が起きているのか、小山川クリーンセンター、以下クリーンセンター、職員の沢田さんにお話を伺いました。今、ゴミ処理の現場で何が起きているのか、近頃、ゴミが原因の発火件数が飛躍的に増えています。その多くは、有害ゴミとなるバッテリー、リチウムイオン電池等が原因です。クリーンセンターが建てられた25年前と、今では時代が大きく変わり、排出されるゴミや処理の状況も変わってきたといいます。発火の怖さ。不燃ゴミは細かく砕かれ、鉄とアルミを分別して回収、その他は可燃ゴミとして処分されます。 バッテリーの多くはゴミを砕く破砕機、破れる砕く破砕機で発火しています。発火時は3メートル近い火柱が上がることもあり、職員が直接消火します。消火には危険が伴い、無事に消火できても作業中はゴミ処理が止まってしまいます。そして一番怖いのは、バッテリーが破砕機で発火しないこと。バッテリーは破砕後、時間が経ってから発火することがあります。破砕機では発火せず、可燃ゴミのピット、ゴミを一時的に貯める場所、ピットに運ばれてから発火すると、可燃ゴミが燃料となって燃え広がり、火災につながる可能性もあります。実際に火災により施設が使えなくなり、ゴミの受け入れが約11ヶ月停止、市民生活に大きな影響が出た自治体の例もあります。私たちにできること。クリーンセンターでの発火件数は、確認できただけでも令和4年度は125回、令和5年度は213回、今年度もすでに100回を超えています。処理の仕組み上、ピットに行ってしまうと取り除くことができません。だから我々からお願いしたいのが、事前の分別なのです。クリーンセンターでもゴミの内容物をチェックし、正しく分別しています。しかし、バッテリーの小型化が進み、見つけるのが困難であったり、中には隠して捨てているケースもあるそうです。分別は面倒なことかもしれません。ですが、ゴミが自分の目の前からなくなればそれでよいという感覚が、多くの人の生活を脅かす火災の引き金となります。そのことは忘れないでほしいのです。私たちが自分の生活を守るためにできること、それが分別です。まずは今日出たゴミの分別から取り組んでみませんか。チェック、不燃ゴミでは出さないで。不燃ゴミに有害ゴミやスプレー缶が混ざり、発火するケースが相次いでいます。これらのゴミは絶対に不燃ゴミに入れず、適切な処理をお願いします。スプレー缶、バッテリー充電式の製品の写真があります。詳しくは市ホームページへとあり、二次元コードがあります。写真が3枚あります。1枚目、ブルーの作業着を着て説明をしている小玉郡市広域市町村圏組合立小山川クリーンセンター沢田俊則さん。2枚目、発火していないかモニターで確認とあり、たくさんのモニターをチェックしている様子。3枚目、ピットで発火してしまった様子です。写真終わります。ここまで吉川でした。
混ぜればゴミ、分ければ資源。地域の事例紹介。木材自治会、資源ゴミ回収袋。不燃ゴミに有害ゴミが混ざるほかに、資源ゴミが混ざっている問題もあります。混入により不燃ゴミの量が増える、イコール処分費用が増えるだけでなく、リサイクルして活用できるはずだった資源も減ってしまいます。そんな問題を解決するため、独自に資源ゴミ回収袋を設置したのが木材自治会。資源ゴミ回収袋は、月に1回の収集日以外でも 普段のゴミと一緒に資源ゴミが出せるようにと、木材自治会内すべてのゴミ収集所に設置された資源ゴミを入れて保管する袋です。木材自治会では、環境衛生推進委員や役員が協力し、袋の回収や分別作業を行い、資源を無駄にしないために活動しています。こうした取り組みを続ける木材自治会会長の川田文夫さんにお話を伺いました。きっかけはある一言。取り組みを始める前は、不燃ゴミの袋に入っていた9割近くが資源ゴミで驚きました。当時環境衛生推進委員だった川田さんは、この現状を変えなければと、自治会内の放送や回覧を使って啓発活動を行いました。しかし、分別の仕方や必要性は広まりましたが、資源ゴミの混入はなかなか減らなかったそうです。改善のきっかけは、資源ゴミは普段のゴミと一緒に出せないから不便だと意見をもらったことでした。資源ゴミは収集所が限られる上に、収集日が月1回のため、長期間のゴミの保管が必要で負担になります。その結果が、不燃ゴミの収集日に資源ゴミを出すというロスにつながっていました。それも当然で、手間なくいつでも出せる方法を模索しなければと考えて、資源ゴミ回収袋を思いつきました。資源ゴミ回収袋設置後も、回収袋があふれないよう、こまめに回収するなど活動を続けました。その結果、不燃ゴミに混ざる資源ゴミは3割程度にまで減少。適切に処理される資源ゴミの量を年々増加させることに成功しています。自治会全体の意識も変わる。川田さんはこの取り組みを続ける中で、自治会全体のゴミ出し意識も変わってきたと話します。取り組みを始めてから、ペットボトルを洗ってから出してくれる人が増え、その都度お礼を伝えていたところ、さらに分別に協力してくれる人や、ゴミ出しのルールに気をつける人が増える、という好循環が起きているそうです。一番大切なことは、自分が出すゴミを適切に処理するという当たり前のことを当たり前にやることです。少しずつでもいいので広まってほしいですね。写真が3枚あります。1枚目。木材自治会会長の川田文夫さんです。机の上に資料があり、身振り手振りで説明している写真です。2枚目。ゴミ収集所に10個ほどの資源ゴミ回収袋が並んでいます。男性3人でペットボトルの回収作業をしているところです。3枚目。資源ゴミ回収袋が横一列に並んでいます。回収袋の中には分別されたペットボトルがたくさん入っています。回収袋は縦横高さが60センチぐらい、四角い形で、回収された中のものが見えるよう透明ですが、青いテープで縁取りされています。持ち運びしやすいよう黒い持ち手もついています。回収袋の後ろには役員の方々でしょうか。8人の男性が笑顔で立っています。写真終わります。チェック。なぜ資源ゴミを集めるの？ 現在のペースでゴミが出続けると、埋め立て地があと20年ほどで限界を迎えると予想されています。資源ゴミを適切に分別リサイクルしてゴミを減らすことが、次の世代の生活を守ることにつながります。木材自治会資源ゴミ回収量の表があります。飲料羊羹、令和3年8月、135kg。令和6年8月、240kg。ペットボトル、令和3年8月、204kg。令和6年8月、420kg。取り組み開始前に比べ、資源ごみが1ヶ月あたり合計 321kg 増加。表を終わります。ごみの出し方を確認してみませんか？ごみを出す前の3つのチェック。毎日の生活の中で、必ず出てくるゴミ。きちんと分別したつもりが、実は誤った分別になっているかもしれません。分別を誤ると、リサイクルに協力するはずが、逆に妨げとなってしまったり、不法投棄になってしまうことも。便利なアプリや制度を使って、正しい分別を手間なく始めましょう。1. ゴミ分別アプリをチェック。ゴミの収集日やゴミの出し方、出す際の注意点等、様々な情報がスマートフォンで確認できる、こだま分子ゴミ分別アプリを配信しています。ダウンロードして日々のゴミ分別に活用しましょう。職員も愛用する便利なアプリと吹き出しがあります。iOS と Android の二次元コードが載っています。2. リサイクルやゴミの減量に便利な取り組みをチェック。1. ゴミ減量リサイクル協力店。店舗で資源ゴミ回収等を実施しています。利用の際は、各店舗のルールをご確認ください。2. 資源ごみの拠点回収。市役所や公民館等で資源ごみの回収を実施しています。回収場所と回収品目について、詳しくは市ホームページへ。3. ボックス回収。市役所やアスピアこだまの窓口で小型家電、バッテリーの回収を実施しています。各制度取り組みについて詳しくは市ホームページへ。市ホームページの二次元コードがあります。3. 出し方を間違えやすいゴミをチェック。バッテリー有害ゴミが不燃ゴミの日に出されたり、フライパン不燃ゴミが資源ゴミの日に出されるといった誤りがよく見られます。ゴミを出す前に、別区分のゴミが混ざっていないか、袋の中をチェックしましょう。使い捨てライター、容器包装プラスチックは可燃ゴミです。食器等、鍋、フライパンは不燃ゴミです。蛍光管、バッテリー、電子タバコは有害ゴミです。それぞれイラストが書かれています。これらのゴミは、リサイクル協力店や拠点回収では回収していません。お住まいの地域の決められた収集所へ。生活の先にゴミがあり、ゴミの先には生活がある。 私たちが捨てたゴミは消えるのではなく、収集所に出された後も多くの人が関わり処理されています。その処理の過程や結果は、私たちの生活に深く関わっています。不適切なゴミ捨ては、処理に関わる人の負担を増やしたり、危険にさらすだけでなく、最終的に自分たちの生活に大きな影響を与えます。ゴミ処理に関わる人、そして私たちの街の生活を守るためにも、正しく分別をしましょう。集団資源回収予定表。回収品目は、古紙類、缶類です。表があります。回収場所、日程、時間、問い合わせ先です。回収場所、本庄南公民館、布類回収も実施。日程、11月9日土曜。時間、午前9時から11時。問い合わせ先、佐久間さんち。電話、22-9300。就労継続支援 B 型事業所、佐久間さんち、本庄高校北側、随時受付、ポノポノ、電話23-2195、表終わります。なお、天候等の理由で変更になる場合があります。各団体にご確認ください。令和6年8月分のゴミの量、可燃、不燃、有害、粗大、家庭系ゴミ排出量、1588.25トン、1人1日あたり排出量、約666グラム、前年同月比、-31グラム、-4.5%。事業系ゴミ排出量、561.73トン。1人1日あたり排出量、約235グラム。前年同月比、-35グラム、-12.8%。以上、我妻でした。